鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今週もねメッセージをいただいておりますのでね、早速映画を紹介する前にメッセージをご紹介したいと思います。ハニーネームたけのこのこのこさんたけのこのこのこさんからいただきました。美樹さんいつもシネマコーナー楽しみにしています。なんと今回はカモメ食堂、そうですね、カモメ食堂先日ご紹介しましたよね。私の大好きな作品でもあるんですが、大好きな映画が、そうなんですね、たけのこのこのこさんも大好きな映画なんですね、カモメ食堂。大好きな映画がリバイバル上映だなんて知りませんでした。教えてくれてありがとうございますと。この映画見るたびにたまらなくお腹が空くんですよね。本当ですよね。美味しそうな料理がいっぱい出てきますもんね。しかも普通の家庭料理みたいなね。そして普段手荒にやってるご飯作りを手荒にやっつけてるとかになります。すごいですね。手荒にやっつけているご飯作りを少しは手間をかけて丁寧に心込めてやろうって気にさせてくれます。昔カモメ食堂に感化されてシナモンロール作りにも挑戦しました。とんでもない量のバターが入っていることにびっくりしましたよ。あと映画でおにぎりが出てくるシーンで使われているアラビア社の青いお皿も真似して買いました。細かいところを見てますね。なんてことない我が家のおにぎりが映画のシーンのようにキラキラして見えました。ああ穏やかでひょうひょうとした主人公に会いたくなりました。映画館に足を運んでみます。配信では感じられないたっぷりとした時間を味わってきますね。映画の帰りに何食べたくなるかなというねメッセージいただきました。ぜひね映画館の大きなスクリーンでね見ていただきたいなと思います。私はねあの映画を見た後、いやシナモンロール食べたいなと思いました。あの香りのね、ついてるもの私大好きなのでシナモンロール食べたいなと思いましたが、さてたけのこのこのこさんは何が食べたくなるでしょうか。私はねあの映画を見た後に幸恵さんがなぜフィンランドに来て食堂を一人でやっているのか、確か30代後半の設定だったと思うんですが、すごい経済力あるのかなと思って気になって牟礼陽子さんの原作をね読んでみました。するとびっくりな事実が判明したんですよ。驚きました。本当にたけのこのこのこさんは原作読まれてるんでしょうかね。もしまだなら読んでみてください。幻冬舎文庫から出ていますのでね、牟礼陽子さんのカモメ食堂、なぜ幸恵さんがフィンランドに行くことになったのか、経済的なことはどうなっているのかっていうのがね分かりますのでね、びっくりしますよ。で他の方もね、ぜひねリバイバル上映中に、興味があれば、見ていただきたいと思います。2週間限定ですのでね、もうあと1週間しかないんじゃないかなと思うんですけれどもね、お急ぎください。たけのこのこのこさん、メッセージありがとうございました。さて今週のとっておきの一本は、このカモメ食堂ののんびりした世界からはとてもかけ離れた厳しい作品をご紹介したいと思います。ロストランドというねタイトルなんですが、ロストランド、失われた土地、または未知の土地という意味もあるようで、故郷を追われ未知の世界を目指すということなのかななんて、一人でね解釈してたんですけれども、この作品、世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭、昨年2025年が、第82回だったんですが、その82回のオリゾンティ部門で、オリゾンティ部門というのは斬新な作品を集めた部門ということでね、その部門で日本人監督初の審査員特別賞を、受賞した作品なんですね。それ以後各国の映画祭で続々と受賞を重ねているということでね、本当に素晴らしい作品だと思います。その日本人監督、脚本を兼ねて、藤本昭雄監督が務めています。2017年に移民の物語を描いた僕の帰る場所や、2020年の、海辺の彼女たちという、作品、大島渚賞や 新藤兼人賞を受賞して国内外で注目を集めている監督だそうです。まだ若いんですよ、38歳ということなんですが、まあ、世界で最も迫害されている民族の一つと言われるロヒンギャ難民の子供の行く末が、どうなるのか心痛めながらも目が離せない作品となっています。このロストランドはまるでね、ドキュメンタリー映画のように作られています。もちろんドキュメンタリーではないんです。制作は日本、フランス、マレーシア、ドイツ、全編海外ロケで撮影されました。容赦のない現実と幻想的な表現が入り混じる世界観の中、子どもの視点から難民たちがたどる過酷な密航の旅路を描いています。この作品で主演を務めたシャフィーとソミーラ、これはね、ソミーラが姉でシャフィーが弟なんですが、そういう設定なんですけれども、この2人、演技している2人も本当の姉と弟らしいですね。で、彼らをはじめ総勢200名を超えるロヒンギャたちが出演しています。このロヒンギャたちが200名も出て演技をするという、これは長編映画としては世界初だそうです。演技未経験ながら故郷を追われた当事者である彼らの姿は本当にね、リアルすぎるほどリアルに描かれています。さあ、物語としてはどういうお話かと言いますと、難民キャンプで暮らす5歳のシャフィーと9歳の姉ソミーラ、2人は家族との面会を願っておばと共に遠く離れたマレーシアへ旅立つことになります。パスポートを持てない彼らは密航業者に導かれるままに漁船へと乗せられます。自然の猛威や人身売買の危機に阻まれながらも、兄弟は過酷な道のりを必死に乗り越えていきます。もう説明セリフなどがないのでね、それまでのいきさつ、これからの希望、展望などがね、わからないまま、私たちは難民の密航の世界に引きずり込まれていきます。このシャフィーとソミーラはロヒンギャ民族の子供なんですが、ロヒンギャとは聞いたことありますよね。東南アジアの国ミャンマーにいた少数民族なんですが、ほとんどがイスラム教徒なんですね。お祈りのシーンがこの映画の中でも何度も出てきます。国籍の剥奪や大規模な虐殺など長い歴史の中で迫害を受け続けてきた多くのロヒンギャたちは、まあ、この故郷をミャンマーを離れて隣国のバングラデシュに避難して難民キャンプで生活しています。でも正式に難民として受け入れられることはなく、新たな住居を求めて国境を越える危険な密航を余儀なくされるんですね。今もそんな人が後を絶たないということで、 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所協会の、公式サイトによりますと、危険な海の旅を決行したロヒンギャ難民の数は2025年だけで6500人以上だそうです。しかもその旅の途中で890人以上が死亡または行方不明となっているということでね、本当に過酷な旅です。この映画の場合も難民キャンプから幼い姉と弟はマレーシアを目指すんですけれども、まさに命がけなんですよね。命がけでもとにかく行かなきゃいけない、行くも地獄、行かぬも地獄なんですよね。わずか9歳の姉と5歳の弟が懸命に旅を続けて目的地を目指します。演技とは思えない彼らの演技はとてつもなく説得力があります。まあ、私なんですけども、戦争が終わってね、平和な国に生まれてのんきに暮らしている私、まあ、彼らの過酷な旅のあれこれを説明することもなぜかね、なんかためらわれます。ぜひ劇場でご自身の目で見ていただきたいなという、そんな作品です。世界にはこんな子どもたちがたくさん存在しているんだということを知るだけでも、心の中に何かが強烈に残り、そして何かが目覚めるんじゃないかなと 思います。目に焼き付いているシーンは多々あるんですけれども、映画の中で何度か2人が子供らしくね、かくれんぼの遊びをするのがね、さらに辛い気持ちにさせられます。でもぜひ見ていただきたい作品です。4月24日から全国公開となっています。公開される劇場ではチャリティー T シャツが販売されるということで、これはね、なくなり次第終了ということで、まあ、チャリティーに参加されたい方はね、早めに行っていただけたらなと思います。鳥海美希のとっておきシネマ、今週は映画ロストランドをご紹介しました。ではまた来週。